シネマアイラジオ、先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします、
はい、
今夜はすごく特別なんですよ、うんうん、実は去年の6月に、はい、この番組でご紹介した映画が改めてあさって8月17日より、
はい、
重曹シアターセブンにてアンコール上映されるということで、
はい、
今一度、ご紹介させていただこうと思っています。そして監督さんに電話がつながっています、今夜はノーリミットユアライフ、こちらの作品を監督されました毛利哲也さんと電話がつながっています。毛利監督、
はい、こんばんは、森です。よろしくお願いいたします。
はい、お久しぶりですって形になりますね。今夜もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
去年の6月ということでちょっと期間が空きましたので、はい、改めまして、はい、ノーリミットユアライフ、どんな作品なのか監督から教えていただけますか。
はい、ありがとうございます。この映画はですね、難病 ALS という筋肉が全身の筋肉が徐々に動かせなくなる難病なんですけれども、
はい、
この難病と戦うクリエイターの武藤正種さんという方の6年間の挑戦に密着したドキュメンタリー映画です。
はい、
はい、
これ監督もともと映画を作ろうと思ってドキュメンタリーこう密着されていたんですか。
はい、いえ、私これはですね、私が報道ステーションというテレビ朝日系のニュース番組があるんですけれども、はい、そちらでディレクターをしてた2017年に武藤さんの活動を知りまして、難病 ALS というのは僕はちょっと個人的に、テーマとしてずっと取材を続けていた病気だったので、まあ、その病気を彼が、治療法がちょっとこの病気根本的に治す治療法っていうのはない病気なので、
はい、
その治療法が見つかるように見つかる日が来るまで頑張るっていう彼のその気持ちに打たれまして、それでこの彼の取材密着をしようということで、まずはこうニュース番組での取材という形で初めて特集を放送したりというそういった形だったので、最初からこう映画にしましょう、映画にしてください、映画にしたいですっていうのはありませんでした。
なるほど、それが、はい、まあ、今回アンコール上映にもなるほど反響を呼ぶ映画として出来上がったのにはどういった経緯があるんでしょう。はい、
そうですね、1年前の6月23日から東京大阪で上映が始まったんですけれども、劇場はもちろんなんですけれども、本当に嬉しかったのはこの映画をご覧になった方がこう有志を集めていただいて、
はい、
各地で上映会を開いてくださったんですよね、
うん、
それがこうなんて言うんでしょう、本当にこう SNS だけ SNS での応援ももちろんたくさんいただいたんですけれども、そういった形でこう上映会を開いてこの映画を一人でも多くの人に見ていただきたいということをそのご覧になった方が本当に口コミも含めて広げていただいて、それが今12都道府県16カ所で上映をさせていただいたんですけれども、もうそういった形でこうもう私のなんて言うんでしょう、こう手を離れてというか、映画がもう本当に皆さんのお力で全国に広げていただいているというようなそういった形なので、本当に大阪でまた特に舞台挨拶、去年は東京がスタートだったので東京でしか舞台挨拶ができなかったので、大阪で舞台挨拶ができなかったのが本当にこう私も武藤さんも残念に思っていたところだったので、うん、今回舞台挨拶ようやくさせていただけるということで、待ちに待った大阪再上演ということで本当に楽しみにしております。
いや、これもう監督の方から大阪での舞台挨拶という言葉が飛び出ましたけれども、
はい、
去年にねこの作品に出会っている方からすると、
はい、
もう一度映画館でしかも舞台挨拶ありで上映が見れるというのは、
はい、
ものすごく興奮する出来事だと思うんですね。
はい、
でこれ実際には8月17日の土曜日に、重曹のシアターセブンにて舞台挨拶があるということなんですけれども、
はいはい、
舞台挨拶に出演されるのは毛利監督だけではないんですよね。
そうですね、私と主人公の武藤正種さんがいらしていただきます。
もうあの映画をご覧になられた方はその武藤さんはご自身で、はい、メッセージを伝えるということに、コミュニケーションを取るということに、はい、大きな情熱を燃やしていらっしゃいますので、
はい、
その情熱にもちろんスクリーンでたくさんのメッセージを受け取りましたけども、
はい、
実際にお会いしてメッセージを受け取ることができるという非常に貴重な機会になりますよね。
はい、
これ改めまして8月17日土曜日、重曹シアターセブンで舞台挨拶があります。はい、出演は武藤正種さんと毛利哲也監督。時間なんですけれども13時、はい、お昼の1時から本編の上映が終了後、今私が喋ってる熱量と皆さんが同じぐらいの熱量になった頃にですね、15時50分からの、本編上映前のと、あ、上映終了後ですね、13時からの本編上映終了後とですね、はい、もう一つは逆に、15時50分からの本編が上映される前、はい、こちらの2回、舞台挨拶があります。詳しくはですね、重曹シアターセブンのホームページお早めにご確認いただきたいと思います。
はい、
監督からまだまだお話をお伺いしたいんですけども、ここのタイミングで実はですね、舞台挨拶にも登場してくださいます、はい、武藤正種さんご本人からもシネマイラジオにコメントをいただいているということですので、ここで少し聞いてみたいと思います。
はい、大阪の皆さんこんにちは。ウィズ ALS の武藤正種です。全身が動かせなくなっていく難病 ALS との闘病を続けながら、視線入力で音楽やファッション、メディアアート作品を作るクリエイターとして東京で活動しています。この度、8月17日より大阪重曹のシアターセブンにて、僕らの挑戦の軌跡が詰まったドキュメンタリー映画ノーリミット・ユア・アライフの上映が決定しました。大阪は何度も夫婦で旅行に訪れている大好きな街なので本当に嬉しいです。これまで ALS と関わりのあった方もそうでない方も、きっと皆さんにとっての挑戦のスイッチが入る希望の作品になっていますので、ぜひ劇場にお越しください。8月17日には舞台挨拶に僕も行きますので、ぜひ劇場でお会いしましょう。皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。どうぞよろしくお願いいたします。大きに。
はい、大きにですね。私ちょっともう感無量になってたんですけど、大きにね、ほころんでしまいました。すごく嬉しいですね。いや、あの本当に温かいメッセージを届けていただきましたが、あの武藤さんのお話の中にですね、はい、大阪は夫婦で何度も訪れたというお話がありましたが、はい、このノーリミットユアライフというのは、
はい、
あの夫婦が共に歩んでいく、助け合いながら共に人生を構築していく、そういったドキュメンタリーの側面もありますよね。
はい、そうですね。
これあのいろいろなね、まあ、その何らかの心の不調とか体の不調とか、いろいろなものを何かしら抱えてると思うんですけれども、
はい、
そういう方にあのすごく力やきっかけ、うん、あの自分から動くきっかけ、
はい、
自分の人生は全て自分が動かすんだ、そして自分の人生を動かした暁には誰かの人生の光になるんだということが届く映画なので、
はい、
いろんな方を誘ってぜひ見に行っていただきたいなという気持ちでいっぱいですね。
ありがとうございます。
監督はあのドキュメンタリーということで、はい、あのまあ、武藤さん、そして奥様でいらっしゃいます優子さんに、
はい、
何年も寄り添ってこう、はい、たくさんの映像を撮られたと思うんですけれども、
はい、
監督自身が受け取られたこう、うん、ものっていうのはこう印象に残っているもの、思いとかっていうのはありますでしょうか。
そうですね、私はあの報道の、ま、番組のディレクターをずっとやってこれまで、ま、来て、ま、本当この業界に入って25年立ったんですけど、
はい、
あの武藤さんはやっぱりそのもともとあの彼はあの博報堂というあの広告会社のプランナーをやってらっしゃった方で、
うん、
もうそういったこうイベントをやられたりとか、 まあ、CM を作られたりとかっていうことをされてた方なんですけれども、表現がとてもこう、まあ、コミュニケーションをとても大事にされる方で、
はい、
ただその彼は僕は一番すごいというか皆さんにお伝わるといいなと思ったのは、彼はその難病の ALS のと戦っているから、この病気になったから彼がすごいとか彼がこんなに頑張ってるっていうことでは全くないんですよね実は、うん、それは何かっていうと、彼はその本当に自分がこういったその ALS を抱えたことでいろんなことに気づいたんですよね。その例えば障害を持たれている方がどういう日常生活をしているとこういうところで困ってしまうとか、こういったものが足りないとかっていうことを、彼がご自身がそういう立場になって初めて気づいたことを、今彼は実際にその当事者としていろんなこの仲間の方たちと一緒に、まあ、今は彼は本当にテクノロジーを使ってそういった患者様たちのこう大変な思いをされている方たちの救いになるような取り組みをたくさんされているんですね。やっぱり何かその私がお伝えしたいというか、彼から感じたのはそういったこうご自身がやっぱり何事もこう自分事としてこう捉えて、そしてそれを自分だけじゃなくてこう仲間と一緒に、でまたその同じ方向を向いている方たちと一緒に何かをこうやることで、それがまた世のため人のためにつながっていくっていう、何かその力ですね、何かその部分を私は一番強く感じたということと、あとはこの映画のタイトルになっている No Limit Your Life というのが実はすごくメッセージ性があってですね、これは武藤さんが活動されててずっと使われている言葉の一つなんですけれども、これがノーリミットマイライフじゃないところが実は大きなポイントで、その彼自身がその限界が自分の人生に限界はないよって言ってるのではなくて、見た方たち全てにこのメッセージを届けたい、いわゆるあなたたち皆さんの人生にも限界はないんですよっていうこと、それを彼が伝えてるんですよね。それは何かっていうと、やっぱりご病気だからこういうことができませんとかっていうのを、やっぱり、まあ、些細なことでも僕たちも風邪になったからここはこの学校で今日学校行けませんとかってよくあると思うんですけど、
はい、
まあ、ちっちゃなことからいくとそういうことだと思うんですけども、何か障害があるからといってできないっていうことは実はないんだよっていう、もう本当にそこなんですよね。だから本当に自分が苦しい立場に置かれても必ず何かこう限界は自分で作るものであって、決してその何かをやることに挑戦することに限界なんてない、だからもっと頑張っていこうよっていう、その本当に背中を武藤さんの人生そのもので押してくれるような、何かそんな作品だから、こういう1年間も本当にいろんなところで上映していただいて皆さんが応援してくださる、そこの本当に彼のメッセージが伝わったんじゃないかなっていうのが感じますね。
おっしゃる通りですいやでも1年経ってまたそのアンコール上映ということで、いろいろなとこから、もっと届けたいというお話が来ているということですけど、
はい、
止まることはないと個人的には思いますね。で社会で頑張っている人もそうですし、今ちょうどね風邪をひいて学校を休むっていう話が監督から出ましたけれども、はい、いろんな思いを抱えている子どもたちにも、つまずきなんてないっていう、つまずいたことによる発見、気づき、ときめきみたいな、はい、失うものがあるとかなくなってしまうって思っているけれども、じゃあそれは何を成していたのかっていう気づきなんだっていうことを、
そう
ですね、武藤さんと出会って、私は映画で出会ったんですけれども、まあ、舞台挨拶に行ったら武藤さんと出会えるんですけどもすごくいただきましたので、そうですね、それを私が言葉で伝えるのではなく、この作品でたくさんの人に、伝えたいっていう気持ちに全国の方がなられているっていうのがすごく、すごく伝わってきますので、このシネマイラジオの放送で毛利監督が電話でインタビューに答えてくださったことで、少しでも多くの方にこの作品が伝わり届けばいいなと心から思っております。
ありがとうございます。
ぜひですね、監督またアンコール上映決まったよとご連絡ください、はいはい 何度でも電話ででもいいですし、はい、まあ、機会があればあのスタジオに来ていただいてお話できたら、
ね、ぜひぜひ、
とてもとても嬉しく思います、
は
い、
ありがたいです、
はい、お忙しいと思いますけれども、
はい、とんでもないです、
はい、舞台挨拶も含めこの後も頑張ってください。
はい、ありがとうございます。いつも応援していただいてありがとうございます。
応援しています。さっき読みシネマ情報、今夜はお忙しい中毛利監督からタイトルにも大きな思いが込められていますノーリミットユアライフご紹介いただきました。毛利監督ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマ愛は信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに。シネマ愛はあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマ愛ラジオ、このところかなり頻繁なお便りコーナー、
初リバーブじゃないもしかして
ちょっと欲しがってしまいました。
お便りコーナー誌の
なんかこう華やかなねキラキラ感があっていいじゃないですか。
なんか
来た来た来た来たみたいな
でしたね、
はい、
爽快な感じ
ただこのところかなり頻繁なって入ってるところがリバーブつけるような文言ではないんですけれどもね、
爽快じゃなかった
持ったり持ったりしながら、はい、言いましたけれども、さあ、たくさんメッセージいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
7月にいただいているメッセージを今日は紹介したいと思います、はい、佐々木ディレクター、ラジオ関西の佐々木ディレクターに出演していただいた時に、はい、たくさんのメッセージいただいています。神戸市中央区のラジオネームルピナスさん、ありがとうございます。ケイちゃんの声にいつも癒されています。そして佐々木ディレクター頑張ってください。これ頑張ってくださいってなんか面白いですよね応援メッセージが頑張ってください。
素敵な本のご紹介いただいて、
そうですね、あのいろいろなジャンルでディレクターとしてもこう本を書く人としても頑張ってくださいっていうようなねところかもしれないです。大阪市阿倍野区の、吉田由里子さんですかね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
けいちゃん、藤井翔平さん、こんにちは。けいちゃんの声すごく可愛くて大好きだし、佐々木ディレクターの声もダンディーで素敵です。ああ、やっぱりラジオね、声で出会いますからね、どんな方なのかなと想像されるかもしれないですね。佐々木ディレクターの声ダンディーダンディーダンディー、
いやダンディーですよ。
翔平さんの声はどんな風に聞こえてるのかもぜひ書いていただきたいですね。
聞こえてないかもしれない
捉えどころがないイコール聞こえてそんなことはないですか噛んではるなとかそういう感じかもしれないですね。同じく大阪府の堺市になります、ラジオネームゴンベイさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
久しぶりの佐々木ディレクターの映画トーク期待していましたが、本のご紹介ということでちょっぴり残念。でもさすが佐々木さん、ちゃんと面白かったです。本屋さんで手に取ってみたくなりました。映画ちゃうんかいと一回突っ込んだけれども、おもろいやないかい本の話もみたいなね、そんな風に思った方はゴンベイさんだけではありません。大阪市平野区テレワーク主婦さん、ケイちゃんもおっしゃられていた通り、一体何の番組やったんや、映画番組ちゃうんかと思いを巡らせながら拝聴させていただきました、かっこ笑いというでも楽しかったっていうかっこがねついていますね。東京のトラさんからも来ています。けいちゃん、翔平くん、そして佐々木師匠、こんばんは。
師匠、
神戸はみ出し近代史巡り早速注文させていただきました。東京からも注文いただきました、いや師匠はサブカルに詳しいと聞き及んでいましたが、ここまで守備範囲が広いとは思いもしませんでした。神戸の夜景から始まって大正昭和の街灯に至るまでの背景、神戸タワー、港川神社、初めての水族館などなど、どれも馴染みがある地元の話のようで、どれも知りませんでした。僕より年下なのによう知ってんなというか、ちょっと詳しいだけじゃない背景まで語れる知識に脱帽。これを機会に大学教授に抜擢されたりして、これからは教授と呼ばせてもらおうかしら今後の活躍に期待。なんかあだ名がついてからそっちについていくみたいな。
師匠か教授か、
そうですね、師匠から始まって教授で終わるっていうね初めまして してのメッセージもいただいています。大阪府堺市の高橋孝子さん、ありがとうございます。はじめまして、けいちゃん&翔平さん、毎週木曜日の夜の9時バスルームでリラックスしながら拝聴しています。いろいろ想像してしまいます、今回のゲスト、佐々木ディレクターさんが出された本、神戸はみ出し近代史歴史巡り、写真で見るサブカル郷土史、神戸で有名な100万ドルの夜景はいつから言われるようになったのか、神戸生まれの神戸育ちの佐々木ディレクターさん、ディレクターさんならではの情報、夜景が卒アルに掲載されてた過去や、日本最古の水族館スマスイの歴史、キングコングが神戸に存在していたなど、キングコングやったかな海のない岐阜県から転勤で今年の春関西に引っ越してきたばかりの私たち夫婦にとっては興味津々の内容なので、本を買って、この本を片手に神戸を観光しようと思います。あ、ジュラシックパークが好きで、新婚旅行もロケ地のハワイ、オアフ島のクアロアランチに行ったほど、仲良し映画好きご夫婦でいらっしゃるんですね。
恐竜と遭遇しなくてよかった。
でもバスルームで聞いてる、そして夫婦で聞いている、2人でバスルーム、いろいろ思ってしまったけんちゃんですけれどもね京都市山科区のラジオネームエルモさんからいただきました。アニメのオウムロケを見てきました。特典もついていてよかったです。ほのぼのとしたアニメ映画でした。お二人のおすすめ映画ありますか？具体的に教えてほしいです。翔平さん、おすすめ映画何かありますか？
具体的に、あら、あ、でも
アニメ系とかがいいのかな、
うんうん、先週紹介いただいたですね、ブルーピリオドはめちゃくちゃおすすめですけどね。
あ、ぜひね、皆さん、翔平さんが言ってたなというのも一押しになって映画館に足を運んでいただければいいですね。さらっとご紹介してすいませんさあ、週をまたぎまして、同じ方のメッセージ繰り返しになりますけれども、7月後半にいただいたメッセージに進んでいきましょう。東京のトラさんから7月後半にもいただいています。内屋敷さんがゲストに出られた時のメッセージに変わっていきますね。屋敷の上半期独断と偏見ベスト3スペシャル、楽しく聞かせていただきました。ルックバック、翔平さんもおすすめの1本、屋敷的上半期の圧倒的1位というのを聞き、今さっき見てまいりました。これは屋敷に紹介されなければ見てなかったと思うんで、屋敷サンキューという屋敷もサンキューもカタカナで書いてあるところがね、屋敷サンキュー、こんな T シャツあってもいいかもしれないですね大阪市平野区テレワークシェフさんからも今夜2通目のご紹介です。うち屋敷さん、最前列で映画を鑑賞されるんですね。結構最前列占めている方も見かけますが、確かに2っぽい感じの人やなと思いますけど、映画館によっては見上げる角度で首が痛くならないのかな、そんな疑問ありますよね。でもなんか、あの、どの映画館ではどんな風に見えるかっていうの結構詳しく、この間、
屋敷さん、あの、背筋すごい綺麗なんでね、
あ、ピンと伸びていらっしゃいますもんね。
ピンと伸びてるんでね、多分首上げんでもいいんじゃないかな。
どんだけご飯食べても、大体人って前かがみになりますけど、屋敷さんずーっとサイゼリアでね麺類食べてもピザ食べてもね、あの、姿勢いいままですからね余談でしたが枚方市の吉田愛子さんです。けいちゃんのお話は分かりやすく、とても可愛いのでいつも楽しみにしています。映画って最高ですね。軸を越えていろんなとこに出かけることができる映画ね、いいとっても素敵ですね。メッセージありがとうございます。今夜最後のメッセージ、
はい、
大阪市生野区の沢田美希さんです。プラダを着た悪魔といえば、21年ぶりにオリジナルキャストで続編が作られると聞きました。うん、楽しみですね。みんな、じじけて、ばばけてるかな？いや、美しき腹話術人形、アン・ハサウェイには、老いという言葉は当てはまりませんね。楽しみです。本当ですよ。おっと、びっくり、沢田美希さん。これを待っていました。今夜のラストにふさわしいメッセージですね。沢田美希さんに愛を込めて。さあ、シネマアイラジオ、たくさんのメッセージ、皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
シネマアイは、信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら、今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに。シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。